杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に島根大学名誉教授森田栄信さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
森田先生、今日は食物アレルギーのアレルゲンが消化されずに吸収されるメカニズムについてご教授くださいって、かなりちょっとマニアックなですねご質問来てるんですけれども、でまずですね、食物アレルギーはどうして起こるか分かってるんでしょうか。
はい、食物アレルギーは食物アレルゲンに感染された患者さん、つまり食物アレルゲンに対する特異的 IgE 抗体を保有している患者さんにおいて、それと同じ食物が摂取された場合に起きる全身性のアレルギー反応と考えられています。で、アレルギー反応は組織マスト細胞や抗塩基球に結合したアレルゲン特異的 IgE が摂取された食物アレルゲンによって分子結合される、そういうことによってマスト細胞や抗塩基球が活性化されて、これらの細胞が放出するヒスタミンなどの化学伝達物質による炎症反応であると、理解されています。
先生、そのちょっと難しい言葉が出たんですけど、この分子結合ですか、
はい、
これはどんなイメージなんでしょうか。
これはですね、アレルゲンによって2つ以上の Ig 分子がくっつくと、それによって膜の活性化が起きてマスト細胞とか抗塩基球がヒスタミンなどのケミカルメディエーターを用意するというシグナルが入るんですよ。
ああ、じゃあアレルゲン1個が Ig1 個についても
それは何も起きない、
起こらない、
起こらない。
あ、
2つ以上の Ig が結合されるということが必須なんですよ。
あ、なるほど。じゃあそういう意味で小さなタンパク質というかアミノ酸ぐらいだとダメだということですね、
だと Ig を結合できないのでアレルギーを起こし得ないと。
あ、そういうこと
なんですね。だから大きな分子が、必要になるわけですね。
ああ、そういうことなんです。それを IgE 過強という、ね。
過強と呼ばれているんですよ。そうです。
わかりました。で、やっぱりアレルゲンには一定の大きさが必要だというのはこの話からなんですね。
はい。
わかりました。で、今回のご質問、こうした大きな食物アレルギー分子がどのようなメカニズムで消化管に吸収されるのかということだと思うんですけども、ちょっとその前にですね、先生、どうしてこういう特異的 Ig が産生されるのか、わかってるんでしょうか。
はい、これは全てのアレルゲンについて分かっているわけではないんですが、今回 の私たちが研究していた小麦アレルギーですねについてはかなり分かってきています。小麦アレルギー患者さんの、遺伝子解析を行ったところ、 HLA のクラス2の特殊なタイプが小麦アレルギーの発症と非常に高い相関があるということが分かっています。で、これはHLA クラス2のあるタイプなんですけど、結構頻度の高いタイプで、日本人だと4人に1人が保有しています。つまり、日本人の4人に1人は小麦アレルギーになる体質を持っているということができます。ただ、実際に小麦アレルギーになる方は、成人の場合、我々の検討では 0.2% ですので、1000人のうち2人しかならないわけですね。だから、実際発症するのにはさらにもう一つのいろんなステップがあるいは環境要因かも分かりませんけど、加わってアレルギーは発症すると、考えた方がいいように思います。
遺伝と環境ということなんですけれども、
はい、
でも1000人に2人ってかなりのもんですね。
これは私たちがやった島根県での住民検診での調査ですので、おそらく日本ではそんなには変わらないと思うんですが、白人とかね、そういう人種あるいは国によってどうかというデータはないんですよ。
そこがやっぱりそうですよね。の例えば、お宅のお子さん食物アレルギーありますかって言ったら、わからないけれども、ありますみたいに言う人もいますし。
そうですね。
ねえ、まあ、そういったあの、まあ、聴取による調査でっていうことですね。
聴取による調査で、この患者さんの確認は血清をいただいて IgE を検出するという段階も踏んでいますので、これは確かなあのデータです。
そうですね。
これはあの問診だけの調査じゃないんですよ。
じゃあ
血清解析をした
特異的 IgE も検出されている。
そうです。検出している。
かなり先生、それは精度の高い調査ですね。
はい、
ありがとうございます。じゃあ1000人に2人はいらっしゃるということで。
そうですね。成人の小麦アレルギーね。
もうそれ大した数ですよね、それって。
そうです、は
い。社会的に問題だと思いますけれども、この先ほどの比較的大きなアレルゲン分子が吸収されるという研究について、先生方ずっとあの研究してると伺ったんですけれども、どのような研究なんでしょうか。
はい。あの、食物アレルギーの中には、食物依存性運動誘発アナフィラキシーという特殊病形があるんです。で、この病形は原因食物を食べただけではアレルギー症状は誘発されないんですが、原因食物を食べた後に運動するとか、あるいは食べる前にアスピリンなどの N 製図を服用した場合にアレルギー症状が誘発されるという病形なんです。で、患者さんの大部分が、これは小麦が原因となっておりまして、まあ、通常小麦タンパク質というのはあの食事として摂取されると消化管内で消化酵素によって、まあ、アミノ酸レベルまで分解されますので、そのアミノ酸の状態となって消化管上皮から吸収されて、まあ、体内では栄養素として利用されるということになります。で、このそのように食物アレルゲンがアミノ酸まで分解されて吸収すると、まあ、先ほど言いましたようにマスト細胞や抗塩基球に結合した複数の IgE 分子を多強することができませんので、アレルギー症状は起こらないわけです。そこで、まあ、私たちは小麦による食物依存性運動誘発アナフィラキシーで運動するとか、あるいはアスピリンによってアレルギー反応が誘発するそのメカニズムとして、小麦製品を摂取した際に未消化な大きな分子が吸収されて血中に移行するということを、まあ、明らかにしたわけです。で、さらに、まあ、こうした大きな分子が吸収されるという現象は実は健常者にも普通に見られます。だけど健常者はこの小麦アレルゲン特異的 IgE がありませんので、まあ、アレルギー症状は示さないわけですね。それでさらにあの私たちはそういった N 製図による消化管障害を予防する、ミソプロストールという薬剤があります。まあ、商品名はサイトテックといって市販されているんですけど、これをあらかじめ服用しておくと血中の小麦 の大きな分子の上昇が抑えられるということを明らかにしています。で、同じようにこのサイトテックを服用しておくと運動によって、血中の小麦アレルゲンが上昇するのも抑制されるわけです。
ああ、それはすごいですね。やはりあの、まあ、運動とか N 制度で、まあ、消化管の上皮の障害が起こって比較的大きな分子が吸収されるということなんですけども、そこでそういった運動とか N 制度がなぜその一定の大きさのアレルゲンの吸収を促進するというメカニズムは分かっているんでしょうか。
はい、これはですね、まあ、消化管上皮細胞は通常はタイトジャンクションと呼ばれるその細胞接着構造で、まあ、くっついています。そして、まあ、上皮を作っているわけなんですけど、まあ、そういった状態では通常は大きな分子がその消化管上皮を通過するのを、まあ、制限されています。ただ消化管というのはいろんな消化酵素とかあの食物とか糞便とか通りますので、しょっちゅうこの消化管上皮のタイトジャンクションを障害されていると、まあ、推測されます。でも通常この障害されたタイトジャンクションは速やかに修復されます。で、この消化管のタイトジャンクションの修復には実は、上皮細胞の膜にあるクロライドチャネル2という分子が重要な役割を担っているということが分かっています。で、このクロライドチャネル2の活性維持にアラキドン酸カスケード、まあ、つまりアラキドン酸から生成されるプロスタグランジンやプロストンなどの分子がまあ関与しているわけですね。で、まあ、そういった時にそのアスピリンなどの N 製図を服用しますと、この消化管が障害を受けます。これはこのタイトジャンクションをこの修復する機能が作用しないために消化管上皮が障害されて、まあ、胃腸障害を起こすと、まあ、そういうふうに理解されるわけです。で、まあ、こういったことから私たちはこの大きなアレルゲン分子が消化管から吸収されるメカニズムとして N 製図を服用したり、 運動によって消化管の血流が不足して、まあ、消化管の阻血が起こるわけですね。そうすると消化管上皮細胞のアラキドン酸カスケードがうまく働かずにタイトジャンクションの障害が速やかに修復されなくなると、そうして大きなアレルゲン分子が通過してしまうという、まあ、仮説を提唱しています。
なるほど。簡単に言うと消化管のバリア障害っていうことになるんでしょうか。
そうですね、消化管のバリア障害が、まあ、起きるために大きな分子が吸収されてしまうと、まあ、その要因として NSAIDs など その消化管上皮をまあ障害する作用のある薬物とか、あるいは運動ですね。で、運動すると血流が筋肉に取られますので消化管への血流が低下して、それでまあ消化管上皮の働きが落ちると。で、それにもおそらくアラキドン酸カスケードが関わっていて、阻血によってアラキドン酸カスケードがうまく働かずにプロスタグランジンとかプロストン欠乏を起こして消化管上皮が修復されないと、まあ、そういったことから大きな分子が消化管上皮を通過してしまうということが起きるんだろうと、まあ、予測されます。
なるほど、興味深いですね。で、先生、これはまあ、少し特殊なといいますか、食物依存性運動誘発アナフィラキシーでのお話になるんですけど、一方ですね、はい、運動とか N 制度にあまり関係のない食物アレルギーの患者さんにおいては、はい、こういう一定の大きさのアレルゲンが吸収されるメカニズムはどう推定されているんでしょうか。
はい、まずですね、食物アレルギーが圧倒的に多いのは乳幼児ですね。で、乳幼児の場合は実は食物アレルゲンの発症に至る抗原は経皮吸収されるということが分かってきています。つまりアトピー性皮膚炎の患者さんに食物アレルギーが多いのは、食物アレルギーがアトピー性皮膚炎になるのではなくて、アトピーがあると皮膚のバリアが弱いために食物アレルゲンが経皮的に微量ながら吸収されて、そして感作が起きると。で、そのために食物アレルギーになるということが分かってきています。そういった状況で、まあ、食物を摂取しますと食物アレルギーが起きるということになるわけですね。だから、まあ、小児乳幼児に見られる食物アレルギーと、それから成人になって発症する食物アレルギーというのは、まあ、そういうふうにメカニズムがまあ大きく違うという、まあ、バックグラウンドがあります。
で、子どもさんたちの、まあ、消化管においてもやはりある程度の大きさのアレルゲンが、まあ、吸収されてるんですけど、その吸収されるメカニズムはどう推定されてるんでしょうか。
はい、これはおそらく乳幼児の場合は消化管 そのバリアが弱いために、まあ、ちょっとしたことで消化管上皮からその大きな分子が吸収されてしまうと。ところが、まあ、学童になったり、まあ、成人したりすると消化管上皮がしっかりしてきますので、まあ、そういった大きな分子はなかなか吸収されなくなって、まあ、運動するとか、まあ、NSAIDsなどの消化管障害をきたす薬物を一緒に飲むとか、まあ、そういった時に大きな分子が入ってくるという、まあ、運動誘発されるようなタイプに変わってくるということになるんじゃないかと思います。
なるほど。まあ、皮膚においてはアトピー性皮膚炎も年齢とともにグローアウトっていう現象がありますけど、やはりそういう意味でも食物アレルギーのやっぱりグローアウトっていうのもやはり、うん、消化管の、まあ、発達っていうんですか、成熟に伴って消えていくと、はい、そういう考えなんでしょうか。
そうですね、そういうメカニズムが背景にあるんだと思いますね。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は島根大学名誉教授森田栄信さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。